チャットポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第30回目の今日はリップハミルトンが大好きだった頃の話です。最後まで聞いていただけると嬉しいです。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。6月もあと残すところ数日となりまして、夏直前という感じでしょうかね。アメリカはですね、5月の末の、メモリアルデーという祝日から9月の頭レイバーデーという祝日までが夏という感じなので、もう6月からすでにね、夏という感じがしています。ニューヨークも結構気温が高い日が多くって、すでに30度を超えている日が何日も6月中にあったりしたので、もう夏は始まっているという感じがしますね。ニューヨークは今日が、学校が終わりの日なんですけれども、これも地域によってちょっと差がありまして、もうすでにね、夏休みに入っている地域なんかもあります。日本もね、結構やっぱ地域によってそこは違ったりしますよね。私は北海道出身ですけれども、北海道はやっぱり冬が寒いので、夏休みも冬休みもだいたい同じぐらいの日数あります。でもね、東京の方とかは夏休みが長くて冬休みが短いですよね。なんかそういう違いがアメリカも、長さというよりは始まる時期が違って、甥っ子がアトランタ郊外に住んでるんですけれども、もうすでにいつも5月から夏休み、5月の末ぐらいから夏休みに入って、もう8月から学校スタートみたいになってますね。ニューヨークは、6月の末から夏休みが始まって9月学校スタートという感じです。で、夏、ニューヨーク結構都会っていうイメージだと思うんですけれども、ちょっと郊外に行くとかなり自然がたくさんあるのがニューヨークのいいところです。北の方に行くと結構こう山というか森林浴ができそうな森がたくさんありますし、川があって、キャンプなんかにもね、すごくいい場所がたくさんあります。あと私がすごく好きなのはビーチがたくさんあることです。私北海道出身なので、札幌も小樽とかに行けばね、ビーチはあるんですけれども、やっぱりこう真夏日っていうか、すっごく暑い日っていうのが限られるので、なんかあんまりビーチで楽しく夏休み過ごしたみたいな思い出がなくって、でもニューヨークは本当に結構気温も暑いし、ビーチがたくさんあるし、こっちの砂浜って日本みたいにこう茶色い砂浜じゃなくて結構白いので、なんか見た目もね、別に水は多分ニューヨークそんなに綺麗じゃないですけれども、まあ、パッと見すごくね、綺麗に見えるビーチがたくさんあります。この前お話ししたブルックリンにもビーチがあるよっていう話をしたんですけれども、クイーンズにもありますし、うちから車で15分ぐらいのところにビーチがあります。ロカウェイビーチというね。あとは有名なのはロングアイランドと呼ばれる場所がありまして、有名なのはハンプトンっていう場所があるんですけれども、結構映画とかアメリカのテレビ番組なんかを見る方は聞いたことがある地名かもしれないですね。避暑地というか、お金持ちの人がたくさん別荘を持っていて夏ビーチに行く場所だったりします。結構いろんなね、セレブリティの方々がそこに別荘を持っています。私はそこまでは、そこちょっと遠いので、もうちょっと近場のビーチに今週末は行こうかななんて思っています。皆さん夏の計画はいかがでしょうか。ちょっとまだね、コロナがあったり、普段通りのこう夏の過ごし方はなかなかしづらい部分があるかもしれませんけれども、少しでも楽しんでいきたいですよね。アメリカに 住み始めて7年目になるんですけれども、この間にですね、私が日本にいた時にはなんかこういう表現方法ってあまりなかったなというか、こういうふうに日本語って使ってたっけみたいな表現がいくつかありまして、その中でなんか最近すごく耳にするのが推しっていう言葉なんですよね。昔から何々を推しているとかそういうふうには使ってたと思うんですけれども、なんかもう推しという言葉がこう名詞として使われている感じがありますよね。この選手が好きとかいう代わりに推しがみたいなことを言ったりとかしてるのを聞いて、なんか変わったなと思ったりしていました。で、推し燃ゆっていう小説がなんかすごく流行ったじゃないですか。で、その流行っていたので私もそのタイトルはね知ってたんです。でもそのタイトルから連想したのがなんか花燃ゆみたいな、あの大河ドラマみたいな、なんかこう時代物の小説なんだって勝手に思い込んでたんですけど、あれって自分の推している人が炎上したっていう話なんですよね。もうそれを聞いた時にすっごくびっくりしたんですけど、で今なんで推しの話をしてるかっていうと、ちょっと最近思ってたことがあって、なんか昔に比べてなんかこの人がすごく好きとかそういうことがね減ってきたなっていうのを感じていて、それは NBA を見ていてもそうなんですよね。選手に対するなんか憧れみたいなものが減ってしまったというか、昔は多分年上の選手が多かったからその憧れみたいなところが強かったと思うんですけど、どんどんね残念ながら選手がすごく若くなっていってしまっていることによってそうなったのかな、ちょっと寂しいななんて最近思っていました。で先日ドラフトロタリーがありましたよね。で私が昔好きだったデトロイトピストンズが1位だったわけですけれども、でそこで今回ピックをした人が私が当時好きだったピストンズのメンバーのベン・ウォレスでしたと。でベンがその1位を引いたのもすごい嬉しかったんですけど、でその後ベンがね私がすごく好きだったリップ・ハミルトンに電話をして、なんか2人で話してるのをライターの宮地陽子さんが挙げてくださってて、でその2人のやり取りが本当になんか当時のままで、もう見た目はね2人とも年を取っているんですけれども、もう2人が話し出すともその当時のまま、なんて言うんでしょうね、リップの話し方って最近こうテレビとかで話してるのはもうちゃんとねこう話そうっていうことで話してると思うので若干トーンが違うんですけど、ああやってこう仲間で話してる時ってもう本当にこうフット感あふれる、多分英語、ああいう英語を聞いたことのない人には何を言ってるのかすらよくわかんないみたいな喋りをする感じとか、なんかすごく懐かしくって、私本当この人たちのこの感じすっごく好きだったなっていうのを思い出したんですよ。で今もねラプターズが好きだったりとか推しがあるじゃんと思われるかもしれないんですけれども、もちろんラプターズは好きですしラウリーも好きですし、でもじゃあラウリーのことをオフシーズンなんかすごくいろいろ調べたりとか、なんかラウリーのことをもっといろいろ過去をもっと知りたいとか思って調べてるかっていうと全然そうでもないし、あとはラプターズが勝てばいいので、別にラウリーが のスタッツが良くなくても別に気にならないんですよ。もちろん場面によってねプレーオフでうまくいってなかった時とかラウリーがまたうまくいかなくてとかは気になってはいましたけど、別に普段ねラウリーのスタッツが上がらなくて他の選手が点を決めることによってラプターズが勝ったのであれば別に全然それでいいんですよ。だけどリップ・ハミルトン好きだった時は特にこれはブルズに移籍してからなんですけど、もう彼のスタッツがとにかく気になるんですね。ブルズの勝敗よりもリップのスタッツ、なんか何分ミニッツがあってそこで何点決めてたのかっていうのをすごい見てなんか一喜一憂したりしてました。でね、なんかこういう 一人の選手を追うっていうことがなくなって、まあ、箱推し、あのラプターズ推しに なって、まあ、それはそれでずっと楽しいんですけど、あの今逃げドバでおなじみ あのデラベドバをずっと、もう本当デラベドバ推しといえばケリーさんがポッドキャストをやっていて、もう本人あれどうやってやったんでしょうね、本人からあのタイトルコールをもらっている映像が昨日ツイッター上に流れていて本当にびっくりしたんですけど、なんかああやって本人からも認知されるとか、なんか別になんか私ラプターズの選手に私のことを認知してもらいたいみたいな気持ちって全然別にないんですよ。もちろんいたらサインとかもらいたいとかはありますけど、じゃあ私のことを知ってもらいたい、私はこんなファンなんだってことを知ってもらいたいかっていうと、そういう気持ちはねないんですよね。でもリップの時はすごいあったんです。だから本当にインスタとかにもいつもあのコメントもしたし、あと自分のインスタにも彼の写真とかすごく上げたりしていたし、なんかちょっと気づいてもらいたいっていうのはすごくありましたと。で当時の私はすごい気持ち悪いんですけど、なんかちょっと作戦を考えたわけですよ。彼にこう数名ね、すごく仲のいい友達がいて、で昔に ESPN でなんかマイアントラージュみたいな自分のこう仲間みたいなのを紹介してる番組があって、何人か知ってたんですね。でこの人いるこの人いると思って全員フォローしましたと。4人ぐらい違う3人か3人フォローしました。そしたら3人なぜかねフォローバックしてくれたんですよ。まあ、多分ね日本に住んでる日本人の女子が突然フォローしてきたからね、誰どうしたのと思ってフォローバックしてくれたんだと思うんですけど、であのその中で一人は彼あのリップと同じ、同郷のなんかスポーツエージェント的なことを今はやってるちょっとこう羽振りの良さそうな、ね、人がいるんですけど、なんかその人は私がそうインスタで何かあげるたびにいいねを押してくれていて、あなんか認知してくれてるっていうのが分かったので、なんか当時まだねインスタから直接メッセージができなくて、なんか他のアプリでインスタと連動してメッセージができるみたいなややこしいアプリがあったんですけど、なんか彼がそれにいてちょっと話しかけてみたんですね。いつもありがとうみたいな感じ でそれでちょっと話して、でこんな仕事知ってるよみたいなことも聞いたりとかして、でそこで、あ私リップハミルトンがすごい好きなんだけど、なんか彼ともいつも仲いいよねみたいなことを聞いたら、うん、なんか今週末も一緒に彼とゴルフやるよみたいなことを言ってて、おーと思って、あの日本私すごい好きだからそれ伝えといてみたいなことを意味わかんないんですけど言って、でまあ別にそれはその後特に何もなかったんですけどっていう、なんかちょっとこうつながりをそこで持とうとしてたりとか、でもう一人はあのな彼のいとこか何かで、なんか私とすごく音楽の趣味がね90年代のヒップホップとかがすごい好きで、なんかそこでちょっとこうお互いあのそういうのでいいねって押したりするぐらいの中で、もう一人の人がストリックっていう人がいるんですけど、それがその、リップのなんか番組の中でもなんか彼がこう一番なんて言うんですかね、こうちょっとチャラい感じの人で、なんか私のインスタにも、まあ、黒人のチャラい人がのあ何でしょう、あのするようなコメントをたまにしてくれてたんですよ。でもあのリップのね写真とかも結構上げてて、で彼があのいや本当にリップのこと好きだよねみたいな感じでコメントを残してくれたことがあって、いや本当にすごい好きなんだよねっていう思いをそこで伝えたら、いやちょっとリップに言っとくよってで彼も言ってくれたんですよ。でも前そのねゴルフの時に言っとくよって言って言ったかどうかは知らないけど、まあ、それで別に何もなかったから ありがとうって終わったんですけど、そしたらその数日後多分本当に言ってくれたみたいで、私のそのリップの写真載せてるあのところに本人がいいねを押してくれましたと。でそれがね本当に嬉しくて、多分その後なんかたまに多分認識をしてくれてたんだと思うんですよ。っていうのもなんかビラップスと一緒に写ってる写真をこう何枚か4枚ぐらいコラージュした写真を載せてあのインスタに上げてたんですけど、で彼があのリップが ビラップスの誕生日にポストを上げてて、この写真どっかで見たことあると思ったら、それ私が作ったそのコラージュ画像を勝手に上げてて、リップが私のインスタから撮ってくれたんだっていうのが、まあ、私しかわからないその感じがね、すごく嬉しかったですね。っていうちょっと痛い思い出ですけど、でそのスリックさんに関しては、なんかリップが一度こう映像関係のことをやろうとしてたことがあって、それで、ね、ニューヨークでねパーティーをやったことがあったんですよ。で、まあ、それは知らなかったんですけど、でそのスリックさんが、ね、連絡してくれたんです。ニューヨークでパーティーやるから、ちゃんとその時もうち の旦那がいることも知ってたので、旦那さんと一緒に来たらみたいな感じで誘ってくれて、まあ、それに行ったらね絶対リップに会えたと思うんですけど、ちょっと夫の仕事の関係で夜行けなくって、でなんかそういうところにね一人で行くのもどうなんだろうっていう、ちょっと一応結婚してる身だしと思って、ちょ遠慮しまして会えずじまいでした。なんかその時行ってれば絶対会えてたなっていうのが心残りです。でもね、なんか会いたい反面、すっごく好きな人にはなんか会わない方がいいかなとか、そういう思いもありますね。でもなんか本当に当時はだからすごく認識してもらいたくって、なんか頑張ってそういう活動をして周りから責めるっていうのをねしていました。でそのスリックさんはいまだに私子供の写真ばっかり今インスタに上げてるんですけど、やっぱりなんかこう日本人の女性が黒人男性と結婚していて子供がいてっていうのがなんか微笑ましく思ってくれてるみたいで、そういうのをいいねしたりしてくれてはいます。もうリップのところは私ももうそこまで前ほど思いがないわけじゃないですけど落ち着いたので、うん、そういうのはやってないですね。でも本当にちょっと惜しいことをしたななんてたまに思い出したりしてます。ツイッターなんかを見てるとね、選手と直接やり取りをしたことがあったり、なんかそういったものをたまに見たりしますけれども、本当ね、そういった経験皆さんぜひシェアしてください。私は選手本人から返信が来たのはルディ・ゲイになんか2回くらい返信をもらいましたね。なんかちょっとルディ・ゲイが好きだった時があって、ちょっとメッセージをしたら、まあ、一言だけ返ってくるっていうのがありましたぐらいかな。そうですね、あとはすごい謎だったのは、なんかビラップスのいとこじゃない甥っ子がなんか私のインスタにいて、でなんかニューヨークに来たいるからこのレストランに来ないかみたい なんかメッセージが来たことがあって、まあ、ちょっとお断りしたんですけど、そしたらなんかフォロー外されましたね。何だったんだろうっていうなんかいろいろその SNS でつながったりすることもありますよねっていうことをアメリカに来てからちょっと思いました。ということで今日は私のいろいろ推しについてというか、リップ・ハミルトンのデジタルストーカーをしてた話をしましたけれども、皆さん番組への感想質問お待ちしております。私のツイッターへの DM もしくは番組宛ての E メールアドレスにお願いいたします。ツイッターアカウントは yucarrie02、 E メールアドレスは randomchatpodcastny@gmail.com です。では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。